ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。では早速今朝の講師ご紹介しましょう。慶応義塾大学ビジネススクール准教師小畑関さんです。お願いします。
いきなり始まったね。
いや大体いついきなり始まりますよ。
あ、そうか、
はい、
あ、
本題いきますか。
そうね、
はい、3週にあたって小畑さんに講師を務めていただきますが、はい、今朝のテーマはこちらです。トランプ大統領本格始動で世界情勢はどうなる。さあ、まあ、前回おばさんのお話がですね、うん、この大統領に就任する直前で、うん、まあ、トランプ大統領になってこれ世界はどうなるんですかねみたいな話をした時に、うん、まあ、おばさんが一つだけ間違いないことがあると、
うん、
それはね、わからないっていうことだっていう、うん、まあ、その後就任をしたわけですけど、うん、ちょっと分かってきたことは何かあるんですかね。
まあ、大体その予想が当たったってことだね。
わからないが、
うん、未だにわからないでしょ。
まあそうですね、大統領令はいっぱい出してますけど、うん、まあ、まだなんかこう議会の方とどうなるんだろうわからないですし、で
結局その誰が閣僚になって誰がどうなるっていう予想を選挙直後からして、で1月でもまだわかんないって言ってて、うん、未だによくわからない。
そうですね、
まだ人が決まってないとか、いっぱい今戦争になったらどうするのかなと思って、
うん、
まあ、一応国務長官とかね、そういう意味で決まってるといえば決まってるんですけど、うん、ただ政府がね、安定しないままいろんな、まあ、物理的な戦争もそうですし、まあ、金融危機でもね、まあ、金融危機はもうちょっと危機が起こりそうだったら分かるとは思いますが、何かこう変動があったら困りますよね、
うん、
っていう状態が未だに続いてるん で株式市場の方はいわゆるトランプラリーってことでね、はい、続いて、まあ、英語だとね、トランプトレードって言うんですよね、
うん、
トランプラリーも英語なんだけど、
日本だとトランプラリーって
言うんですよね。そうそう、だラリーって言うと上がってる感じで盛り上がってるって、まあ、トランプブームとかトランプバブルとかっていうのになんか近い感じがするんだけど、うん、トランプトレードっていうとなんか短期に終わる、すぐ手締まいそうな感じがしませんか、デイトレードみたいな、
うんうん、
トランプなったから買って手締まって、まあ、でもそういう感じ、株価もちょっとね、急にトランプの政策への懸念っていうストーリーで株価は下がったりしまして、
うん、
そんなの前から分かってるじゃんって感じなんですけども、だからまだまだ先行き不透明ですけども、
うん、
まあ、ちょっと私はその世間一般の感覚よりはだいぶ悲観的ですけどね、
うん、
はい、
まあ、それはもうずっと変わらぬ姿勢ですよね。
まあ、どうかな、みんな最初すごく分かれてたと思うんですよ、
うん、
意外とうまくいくんじゃないかって、もうめちゃくちゃになるんじゃないかって2つ分かれてたと思うんですけど、まあ、だんだん、まあ、そうは言っても結局現実的に真ん中ぐらいじゃないかって言って、楽観的な人はちょっと残ってたんだけど、で今や楽観的なのも剥げて真ん中に大体寄ってきて、いやそんなに、まあめちゃくちゃでね、いや要はメキシコに壁立ててもものすごいことになるっていうような、あのリップサービスっていうか、まあプロレス的な発言を真に受ける人もいなくなったけど、夢見るのも、まあここ1週間で急速にってところありますけども、まあ冷めてきた感じがあるんですけど、私はそこよりもまあややっていうかだいぶ悲観的ですかね。
まあ変わらぬ姿勢としては、
はい、
この貿易相手、特にアメリカにとって赤字の相手に対してはこうすごく厳しくいこうとしてるかなっていう、この前あのメルケルさんとドイツの首相と会談されてましたけど、報道陣からあの握手しませんかみたいな、でメルケルさんが握手したいですかって言ったらトランプさん目合わせないっていう、まあ、あれはポーズでしょうけど、まあ、なかなかこうメキシコに対してとか、結構こう貿易はどうなんだろうなっていう感じなんですけど、
まあ、砂山さんの方が多分トランプさんよりもはるかにこう論理的だね。つまり今理屈で考えてるじゃないですか、うん、どのイシューが重要かなと、はい、貿易かな、移民かな、何かなって考えて、そういう発想じゃないですよね。
ほう、
だからトランプさん言ってるのは、要はとにかく自分は勝ちたいと、
うん、
局地戦で勝って、勝てるゲームは勝って、負けそうなゲームから逃げるっていう、まあ、そういう戦略でずっと来てて、 まあ、それは成功してるっていうことで、ただ本人も大統領選そのものに勝つとまでは思ってなくて、うん、うまいとこ、こうひらりやり込めて面白いなっていう感じで盛り上がってたのは、なんか勝っちゃって、わ勝っちゃったって言って嬉しいんだけど、その後もじゃあ大きなビジョンがあるわけでもないし、うん、どうしたらいいか分かんないけど、まあ、大統領になってなんか偉いのもまあ嬉しいですし、アメリカ人ですからね、そこでなっちゃってめんどくさいなっていうものはまあ日本的な発想で、うん、まあ、ある意味謙虚なんですけど、まあ、アメリカ的には自分は何でもできるって大体多くの人が自信を持ってますから、トランプも、いや大統領やらせてくれんだったらもうじゃあやろうと。でもビジョンがあるわけじゃないから、今までの選挙と一緒で、要は勝ち逃げ戦略ですよね、うん、だから大統領になったらツイッターやめんのかなと思ったらやめないのは、うん、ツイッターだと部分的にあここは勝てると思ってブッて言って、うん、言いたいだけ言って、負けそうになったらもう何も反応しないっていうね。だからこれはその貿易がなぜかというと、貿易っていうのは攻めやすいわけですよ、うん、そのものすごい輸出してる国にお前のとこは不公正だと言いっぱなしで、いやどこが不公正でどう直せばいいんだっていうところはもう議論しないわけですよ、うん、細かく言い出せば、例えば日本の自動車は必ず狙われるっていうね話を、まあまあたまたまついこの前の、あの民進党の前原さんがですね、まあ、議員がアメリカ、まあまあ、あのこれはあの超党派でアメリカの議員と交流しようっていうことで、うん、双方ね、与野党、日本も与野党、それからあのシンクタンクの人とか、アメリカも同じようなメンバーで議論したらしいんですけど、だ自動車はまず狙われるなって話だったんだけど、それは分かりやすいからですよね。自動車っていうのはもう日本車、トヨタでも何でもあれは日本車ですと、で街中走っててみんな車関係あるから、それで俺ら日本車こんな乗ってんのにアメリカの車には乗ってねえと、日本人が、それでまあ GM が潰れたりとか、うん、そういう経営も今一つだっていうのも分かってるから、これは日本が不公正だと、自動車でこんなにって言えばそうだって盛り上がるじゃないですか。でもじゃあ理由は何ですかって議論になったら、別にアンフェアなことは一つもないので、うん、まあ、そこの議論しちゃうと負けるから、いや結果が全てだみたいな話言って、まあ、逃げますと。で貿易のいいところは、文句だけ言っても結局その何か具体的にしなければ言いっぱなしでもいいっていうことですよね、うん、だから俺はアメリカに雇用を戻させるって言って、いくつかの工場がアメリカに、まあ、トランプが言ったんで残ることにしましたって言えば、俺のおかげでこんなに工場戻したぜって言うんですけど、それって数百人じゃないですか、
うん、
アメリカって毎日7万5千人ずつ、まあ、クビになってるわけですけど、うん、そういうのをどうやって直すのか、トータルで見て自分の政策がいいのかってことには触れずに、目の前の300人救っておーってアピールして部分的に勝って、もう全体像は知らないと、メキシコ悪い、中国悪い、世の中最近難しいみたいな感じなんで、だからずっとそういう路線なんですよ。貿易はだから有権者にとって、国民にとって手に触って分かるものだから、うん、金融の制度が、うん、こうなんか自由化した方がいいのかどうかとか、為替もね、為替だと1ドルいくらって分かるから、まあ多少あれですけど、まあそれでも貿易みたいに手で触れませんから、そういう意味では経済政策の中では貿易っていうのが一番分かりやすくて、一番相手を具体的に特定して攻めやすいから、そこに集中してるだけだと思うんですよね、うんうんうん、
結果的にそれで貿易が目立っちゃって、
はいはい、
でちょっと貿易ついでにですけど、はい、あのアメリカが利上げをしまして、
なるほど、はい、
これはまあドルが高くなると、はい、まあ、貿易にはマイナスですよね、
はい、
こうなんかトランプさんとここの FRB の対決があるんじゃないかみたいな風には言われてるんですけど、これはどうなんですかね。
だからね、だからさっきから言ってるじゃないですか、砂山さんも非常に理知的で、はい、もう経済理論を振り回してるんだけど、それ理屈じゃないんだよね。
理屈で考えちゃいけないんですね。
そうそう、だからおっしゃるように、そうすると利上げなんてもう問題外だから、すぐイエレンをねクビにしてね、もう利上げしてないやつに変えた方がいいわけです、本当に貿易に関してから。そういうことじゃないわけですよ。これ、まあ、小泉さんでも、まあ、日本で言えば小池さんでも、まあ、誰でもそうなんだけど、敵を作ってね、こうそこにこうすごい強い敵を作って、そこに歯向かって、いや、 あのやり込めてるっていうのがいいわけですよ。だから FRB っていうのはものすごいこう、まあ、一番偉いわけじゃないですか。それで専門家の集まりでそれ威張ってて、みんなが嫌な利上げをしてくると、 あいつらのせいで景気は悪くなってるっていうふうに言えた方がいいんで、むしろ利上げしてくれてもいいんだよね、うん、それに文句を言うとか戦ってる姿勢を見せればいいので。だからだってね、実際じゃあこう自分の思う人に変えてね、金融政策で今以上うまくできるかって言ったら、いやできないわけですよ。イエレンだって別に意地悪したいわけじゃないし、もともとハト派ですから、あの弱い者の味方、労働者の味方ですから、彼女はできるだけ利上げしたくないっていう方針、あの個人的な考えを持ってますから、そうだとすると彼女を変えてもそのトランプが有権者を喜ばせるような政策できないので、それだったらイエレン、悪いことはイエレンがやったせいにして、それにあの文句をつけるっていうポジションの方が得だっていうことなので、それ難しい政策に深入りしないってことだと思いますね、はい
はい。まあ、最終的には、
はい、
これどう、今ちょっと世界中で悩んでると思うんですけど、うん、なんかこの前 G20 でしたっけ、
うんうん、
なんかこう保護主義に対してなんかこう世界で団結しようみたいな、そうですね、なんかなんとなくこう団結ムードみたいなアメリカ以外の国で見えた感じはするんですけど、
う
ん、
まあ、逆にその、 あの保護防衛主義と戦うっていう文言が落ちたことで、より一層アメリカとその他の国との対立構造が明確になったってことですよね、
はい。
だから今の議論で言うと、トランプは要はな、全体像としては何も考えてない、部分的に勝とうとする。そうするとトランプとしても、まあ、あのトランプはバカではないんですね。頭はいい、だけどやりたいことはない、それで具体的に戦略はない。じゃあ戦術、部分戦術、そうなると全体像が崩れちゃうと困るんで、結構口では激しいことを部分的に言いますけど、根本的な枠組みは変えない方が彼にとって得なわけですよ、
うん。
思い切ってなんか世の中変えちゃったら、失敗したら自分のせいだし、うまくいく自信も、まあ過剰な自信は持ってるかもしれないけど、うまくいかないってなんとなく察知してると思うんで、そうだとするとこう言いっぱなしで、実際にあんまり現状維持っていうものがものすごい多いんじゃないですか。こう問題がどんどん解決しなくて、むしろ問題が溜まっていくっていう、そういう意味でマイナスの部分あると思うんですけど、うん、今のからめちゃくちゃになっちゃうっていうことはあんまりないんじゃないかな。ブレグジットみたいになんかこう出ちゃうとか、うん、TPP なんかね、これから入るって話とか入らなくてもいいし、 NAFTA とかも別にやってますけど、要は二国間交渉すればいいと。二国間だとアメリカの方が威張ってますから、うん、アメリカそんなに負けない不利にはならないので、そうだとすると何もロスしないか、意外とおおむね現状維持じゃないかなと思いますね。
いろいろ言うだろうけども、まあ、比較的現状維持で
結果的にはね、
うん。さあまたちょっといずれ聞きたいなと思いますが、はい、今朝は小畑関さんにトランプ大統領本格始動で世界はどうなるというテーマでお話しいただきました。
始動してないってことだね。
結果そうですね。
はい。
さあ、次回のテーマは、まあ、今度じゃあヨーロッパどうなんだろうということで伺っていきます、
はいはい。
今日の講義の一部ポッドキャストで月曜日に配信いたします。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります。こちらをクリックしてアクセスしてください。今朝の講師は慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。